言うんですね。確かにそうなんです。聖書の祝福は、神の祝福はそういう祝福なんです。追っかけてくる祝福なんですね。諦めないで、私たちを祝福せずに折れないという、そういう祝福で私たちを追っかけてくださる。このことはヤコブにとって何という慰め、道、力づく、勇気を与えるものだったでしょうか。で、この経験はヤコブにとりまして大きな転換点となるんですね。ああ、私は知らなかった。そうだ。私は一人ではなかったんだ。こんな貧しい、一人ぼっちの、愚かな自分に、罪深い自分に、神は常に恩恵を注いでいてくださったんだ。私は知らなかったが、先祖の神は、私と共に、また私と共にいてくださったんだ。ね、霊の目が開かれて、自分の神が誠に共にいますことを知った瞬間ですね。私はアブラハムの神、イサクの神、そしてまたヤコブ、あなたの神であるとおっしゃってくださった。ヤコブの神となってくださった。聖書は、聖書の神様がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と常にこういう書き方なんです。アブラムの祝福はヤコブに受け継がれていると、そのことをいつも告げます。ヤコブのような人間に神はその祝福を受け継がせていらっしゃるという、これはメッセージです。私だったんです。神はこんなものを選んで、こんなものを愛して、こんなものを祝福して、こんなものどこまでも追っかけて祝福しようとしてくださる。そして私の神となってくださるということですね。ですからベテルの経験とは、第一に自分の罪の姿、醜さを発見するところだと申し上げました。しかし同時にベテルの経験とは、驚くべき私を祝福せざるを得ないという、祝福しないで折れないという、折らないという神様の一方的な恵みを発見するところでもあるんですね。ヤコブは人生で初めて自分が神を必要とする弱い人間であることを気がつきましたね。自分の罪深い聖地や行いに対して深い深い悔い改めの心を初めて持ちました。人が悪の道に走り、堕落し、落ちるところまで落ち込んだときに、そこで出会うのはまさに裁きの神様じゃなくて、みんなそう思ってる。罰が当たるなんて言うんです。でも聖書はそんなこと言わない。罰なんていう考え方はないんです、聖書の中には。罰でも裁きでもなく、許しの神様なんです。祝福を与える神様。そして、どこまでも私たちと共にいることを選んでくださる神様なんです。イエス様は十字架で食らい止めた犯罪に対してで、ね、冒頭に対して、今日、あなたは私と共にパラダイスにいると言ってくださったんですね。キリストの福音が何であるかということを、この状況の中で、こういう人に、こういうところで、こういう言葉が語られるのがですね、この祝福を、この与え、この祝福を受け取ることができるのがキリストの福音であります。ダビデも本当に恐ろしい罪を幾度も犯しました。その罪に彼は苦しみもがきました。そしてついに許しの神様にお会いします。ああ幸いなことよ、その罪を許され、罪におられた人は幸いな人だ。幸いな人では主が咎をお認めにならない人、その心に欺き偽りのないものとされた人は幸いだと、本当にその幸いを言ってますね。自分も王様になったとか、富を、権力を全部手に入れたと、そんなこと一度も幸いだとダビデは歌いません。神に近づけられ、神に愛され、神の恵みの中に生きることのできる人、とりわけその罪とがが許され清められ、 その心に神の前に立って偽りなき者とされる、その人の幸いをダビデは歌っているんですね。これがイエス・キリストの受ける福音の幸いです。ベゼル・ヤコブに現れた神様は誠に許しと恵みの神様。神様はヤコブに語られた内容はもう人間では到底考えられないほどの祝福と誠実さ、確実さを表しているんですね。皆さんもよく知ってらっしゃいます。ブレーズ・パスカルという人がいらっしゃいました。フランスの有名な哲学者、物理学者でありました。この人がパンセという断片集を、有名な本であります。残しておりますね。若い時にそれを手にし、本屋で買って手にしながらですね、読んでおりました時に、一つの断片書が出てまいりました。ここに留まりました。このパスカルという人は真理を求めて本当に不可知論に陥り、無知論に陥り、多くの苦しみ、思想遍歴をしたのでありますが、そしてついに彼はですね、自分の神を見出したんですね。その時に彼は叫びました。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者は学者の神でない、確かだ確かだ、心の触れ合い、喜び、平和、イエス・キリストの神、歓喜の叫びを、おたけび上げたというのでありますが、自分の神様をそこに見出した、その喜びを、こういう表現をしているんですね。皆さん、人生というものは人の目から見ると偶然不思議に満ちておるわけであります。ヤコブは故郷を追われて孤独な旅の途上、一人の塾をするという状況の中で、こんなところでこんな自分のために神が共におられるということを知ったわけでありますね。このメッセージこそですね、今日もすべて悲しいもの、重荷を負うもの、我に来たれ、イエス様の招きであります。孤独なもの、自分の弱さを知らされ、よるべないもの、あるいは自分の本当に恐ろしい罪に悩み苦しんでいるもの、自責の根に駆られているもの、一人ぼっちであることを本当に思い知らされ、どうなっていくんだろうかという恐れの中にあるもの、我に来たれ、そしてこそですね、イエス様の救いに、ヤコブの発見した神様のこの祝福に招かれて人なんだということをね、覚えたいと思いますね。今朝私たちはどういう経験をしているか分かりません。私自身、これからの生涯、あと何年生きるんだろうかと思う時がありますよね。どんなことが待っているんだろうか、どんなことがあるんだろうかと。長い短いあるかもしれませんけども、いろんな状況、みんな変わりますけども。しかし、私たちは、大切なことは、ベテルの神を私たちも発見することですよ。反対から言えば、このベテルの神に見出されることになります。どういう状況の中にも、どんな中にも、主は共におられるということを発見し、驚き、仰天し、本当に感謝を下げたいと思うんですね。13節に、そして主が彼のそばに立って言われた。彼は夢を見ました。天からのはしごの夢を見たんですが、夢だけじゃありません。13節には、そして主は彼のそばに立って言われた。彼のそばに立っておられたんですが、ヤコブの傍らに立っておられる神様がここに出てまいります。傍らに立たれるお方、これをインマヌエルの神様と申します。神は我々と共におられる。 という意味ですね。